こんにちは、 UIT の玉田です。ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャスト UIT インサイド、今週もやっていきたいと思います。今回はですね、為本さんを今回お呼びしまして、 AI コードエージェントミートアップという社内の勉強会を開きましたので、その内容についてちょっと聞いていこうかなと思います。それではよろしくお願いします。
はい、為本と申します。今主務以外で、兼務として社内のウェブ技術教育みたいなところをこう底上げするような部署に兼務で入ってまして、その中の活動の一環として、この AI コードエージェントのに関するイベントを立ち上げたというふうな形になって、今日はちょっとこの部分にお邪魔しています。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうですね、私も実は、同じ兼務先同じで、その中の一環として行っているイベントになっています。ではよろしくお願いします。
お願いします。
先ほど話された通り、 AI コードエージェントミーツアップ、ちょっと前でゴールデンウィーク入る前ですかねに、イベントを開きました。で、このイベントの実施のきっかけなんですけれども、このイベント自体は為本さんが初めに声を上げて開いたという感じであってますかね。
そうですね、これはちょっと、もともとそうですね、個人開発とかをプライベートでやってる時に、カーソル、今話題のカーソルとか、その辺のとかをこう使ってるうちにですね、結構やっぱりすごいなって思うことがあって、それが一つのきっかけとなって、ちょっとそういう風な知見を共有できるようなイベントをですね、社内にもちょっと展開してみたらどうかっていうようなところで、きっかけとしてはそういうところが大きいですね。
そうですよね、私もめちゃくちゃ使っていて、すごいなと思ってはいるものの、やっぱりこう、なんですかね、こう社内でこう勉強会として開こうっていうモチベーションまで持っていくっていうのは、でもすごいところですよね。結構やっぱり情報としてはもう外にもう散々出ているとは思うんですけれども、やっぱりそれをこうもっと会社の中の人にも使ってもらいたいっていう思いを持って開いた感じですかね。
そうですね、思いとしてはおっしゃる通りのところなんですけれども、やっぱり社内の知見とかが膨大なんですよね。いろんなところにこうドキュメントがあったりして、いろいろこうナレッジがこう溜まってるとは思うんですけど、一方でそのナレッジを今後どううまく活用できるかみたいなところに関しては、他社さんもそうですけれども、うまく AI というものをこう駆使して、いかに社内の生産性を上げるっていうところが昨今こう肝になってくるような話題になってると思います。なので今回、その社内に膨大に溜まってるナレッジをこういう形でうまく使えるんじゃないかとか、あとは逆にここを AI に任せると実はこういうデメリットがあるよとか、むしろ手動でやった方が早いやんっていう風な、そういう風なこう知見、 AI を駆使した知見ってところをいろいろディスカッションできるような場を設けたいなっていう風に思いまして、でそういう風なこう集まりの場が、社内でこう生まれると、社内のやっぱり業務効率もおのずと上がってくるだろうなというふうなこう思いがあり、ぜひ、いろんな方にそういうふうなこう知見を受け取っていただいて、こういろんなこう業務でこう使えるんじゃないかっていうふうなところの気づきをこう得ていただきたいなというふうな、イベントにかける思いとしてはそういうふうなところが結構大きかったりしますね。はい、
ありがとうございます。すごい熱い思いを感じました。
ありがとうございます。
そうですね、いや絶対もう活用したいというか、すでに活用しているところとかも絶対あると思うし、これだけこう大きな会社なので、こう活用できているところとできてないところみたいなところもお互い、そうですよね、そもそも活用しているのかっていうことをまず知りたいっていうところが、すごい私もすごくよく感じるところですね。
そうですね、なのでこういろんな知見はあるものの、どう使いこなせばいいかみたいなところに、今回このイベントでこうメスを加えられたら、よりこういいプロダクトがさらにこう加速して生まれるんじゃないかみたい なんかそういう未来になればなっていうふうに思いまして、ちょっとそこに一石投じるようなイベントになれたらなと思って、ちょっとこれ立ち上げてみましたね。
ありがとうございます。でですね、イベントの自体の内容に入るんですけれども、ちょっと社内の勉強会という都合上話せないところとかも結構あって、なかなか難しいんですけれども、大まかに言うと、皆さんのこう想像しているこう勉強会みたいなのをイメージしていただいていて、で そうですね、まあ、いくつかのセッションの話などがあり、皆さんが知っているようなツールの使い方の話であったり、あとはまあ社内での AI コードエージェンツのまあ使う上でのいろいろなまあルールというか、まあセキュリティ的な面でまあ私たちが気をつけないところもいっぱいあると思いますので、まあ、そういったところについてこう議論したりといった内容になっていました。せっかくなので、まあ、その中で内容を一つご紹介しますと、今そのイベントを立ち上げられた為本さんのセッションで AI コードエージェンツの概要についてまあ簡単に知ろうというイベントで、まあ、実際にそのデモアプリみたいなのを作って試すっていう機会がありました。で、名前はトイチャットという、これ言っていいですよね。
もうこれも全部 AI に決めてもらいましたんで、
はい、トイチャットというデモアプリを作って、で、名前の通りそのチャット、オンラインチャットアプリなんですけれども、まあ、それをみんなでこう試したり、で、ライブデモみたいなものをやって、実際にその場でその AI にこういったものを改善してもらいたいみたいな、そういったのをライブデモでやるというところも試みにもあって、それも、はい、すごくなんかライブ感があったというか。
結構盛り上がりましたね。はい、
盛り上がりましたというところとかありました。で、ああ、そうですね。トイチャット、さっきその生成 AI で名前を決めてもらったという話、はい、だったと思うんですけども、これ、どういう感じというか、そのデモアプリなので、こう、内容を知ってもらうようなツールにしようという感じだったかなと思うんですけども、
はいはいはい、
簡単にどういう目的とか流れで作ったかとか、話してもらってもいいですか？
そうですね。このアプリケーション自体、まず匿名で投稿ができるようなアプリを作ったんですけど、まあ、この今回のイベントの中で AI コードエージェント周りがいかにすごいかみたいなところをちょっとこう皆さんにこうご共有できるように、そういうふうなアプリを AI コードエージェントを使ってこう作るっていうふうなことを今回ちょっとしてみましたね。で、いろいろ開発のこう流れがあると思います。調査して、そうですね、要件の定義を行って、まあ、実装してみたいな、こういうふうな流れがあると思うんですけれども、まずその調査のところからも全部 AI を使って、今回こういうふうなイベントをやるんだけど、どういうふうなアプリが受けそうっていうふうに聞いた時に、まあ、そういうふうなアプリを、匿名アプリを作ったらいいんじゃないかみたいな、まあ、もちろんその時間制限とかもあると思うので、まあ、そういうその時間も含めてどのくらいのその期間でどのくらいできそうかみたいなところも全てプロンプトした結果の時に、そういう匿名投稿アプリとかがサジェストされたので、あ、じゃあそれを作ろうかみたいな、じゃあそこからまあそれを作るのは了解したと。次に要件定義ですよね。その要件定義も AI 使ってやってみました。で、まあこういうふうな要件があるみたいなところをプロンプトで入力してもらって、このイベント当日までにどのぐらいの要件が実現できそうかみたいな、その辺のところもこう AI にお聞きして、それでイベント当日までに匿名の投稿アプリをこう作りましたね。で、さらに作りましたと、ただ必要最低限のアプリをイベント当日には作ったんですけど、自分の発表ではですね、自分の発表後ですかね、後に懇親会を設けてたんですけども、その懇親会の中で作ったそのデモアプリを改善していこうと。じゃあどう改善していくかってところなんですけど、匿名投稿アプリで皆さんから意見をもらって、その意見を AI にそのまま投げますと。で、投げて、その投げた結果の内容をそのまま匿名投稿アプリに移して、で、それで懇親会が終わった後に、じゃあどこまで改善できるのか、もしくは改善全然できないのかみたいな、なんかそういうところもこうわちゃわちゃしながら、懇親会で一つのアプリをみんなで作る、参加型の懇親会とかやってみたらどうかなみたいなところを、そうですね、イベント前日に思いつきまして、なので前日にいろいろそのところの流れとかもイベントスタッフの皆さんにもご共有して、それでなんとか盛り上がるような懇親会になれたかなというふうなところで、ちょっと長くなっちゃったんですけど、自分の登壇から始まり、そういうふうな匿名のアプリを作って、懇親会でその匿名のアプリを改善していくような、なんかそういう風な流れをちょっと試してみたっていう風な感じですね。はい、 ちょっと回答になってますかね。
あ、はい、全然全然ありがとうございます。そうですよね、あのその最初のそのどういったものを作るのかっていうところから、まあ AI っていうのが結構個人的には面白いなと思ったところで、多分私だとなんかそうですね、本当にこういうなんかこういった高度な機能が作れましたよで終わってしまいそうなところを、こういうなんかこう実際にその場で改善というか、まあ機能を追加してみるっていうところまでアイデアが出るっていうのはすごい面白いなっていうふうに思いましたね。実際にその、まあ、イベントの懇親会の内容とかで、まあ、まとめるとなんかこううまくはいかなかったんですけれども、
そうです今ちょっと結構こう綺麗にこうすごく大成功したみたいな言い方になっちゃったんですけど、盛り上がったものの結果的に全然改善できなかったっていうはいですね。
まあ、ただある意味そのなんていうんですかね、こううまくいくは必ずしもうまくいく、もうなんか夢の何かツールみたいな、そういうところだけではないっていうところは、あのこのイベントを通して、うん、はい皆さんすごい良かったかなっていうところですね。
うんうんうん、そうですね。
そうですね。まああとそうですね、まあこのイベントの内容で言いますと、割とそうです、規模的な話で言うと30人最終的には参加者が超えて、結構もうゴールデンウィークの直前ですよ、多分皆さんもう一刻も早く休みたいという、
そうですね、
思っている時期にもかかわらず夜さんあの開催して、それだけの方が集まったっていう、すごい、
そうですね、うん、金曜日で夜開催 でそれでですもんねいろんな多分まあ飲み会とかをもう行く流れがこう多いと思うんですけど、それでもあの集まってくださったのがすごく嬉しかったですね。
本当にその注目度の高さ、まあ、うん、本当にまあそれは当たり前っちゃ当たり前ですけど、それでもやっぱりこう社内での勉強会にも参加しようっていうその熱意が持っているメンバーがこれだけいるっていうところは本当に改めて感じましたよね。
そうですね、そうですね、最初そのポッとその何でしょう、自分がこう思ったことをそれちょっとスラックで興味あるかみたいな聞いてみたらみたいな感じで兼務のメンバーの方にも言っていただいて、まあ、それをこうポンって投げた時に結構な数リアクションがありましたよね。あれ
そうですね、何人だ、結構そうですよね、本当に100人ぐらい以上ですね、はい、
はい、リアクションがあったんで、うん、やっぱりちょっとその時間的なとか日付的な都合で参加難しかった方もいらっしゃったと思うんですけれども、まあ、でもそれでもそんだけ需要があったんだなっていうのはそこで知れたのが一つ嬉しかったところもありましたね。
ちなみにこの第1回、はい、今回やったのかなと思うんですけれども、はい、これは次回以降も継続的にやるイベントになりますかね。そうですね、はい、
やりたい、うん、やりますね、
はいはい、多分皆さん待ち望んでると思います。で
そうです、
う
ん、
そうですね、
であとはこれ実験的に今社内でやったんですけど、まあ、もしかしたら社外宛てに社外向けにちょっとやるかもみたいなところはちょっと今後のあれですかね
すごい気になりますそうですね、やっぱりそうですね、あんまりこう本質的にはその社会社内関係ない話だとは思うんですよね、うん、そのまあ、もちろんそのなんか社内的な事情の話とかも今回ありましたけど、まあ、そういったツールっていうのは全然もう本当に広く共有されているものなので、あまりそういうところに社内だけみたいなそういった枠組みを作るのは意味がないと、はい、すごい楽しみにしてます。
ぜひ、こうご期待をと、
はい。あとはそうですね、もしあのそうですね、次回以降をイベントをやるのであれば、そうですね、個人的にはなんかあれですね、その問いチャットの今後の見てみたい。
全然そうですね、改善できなかったので、第2回リベンジ、第1回参加した方しか分かんないと思うんですけど、その問いチャットのまあ改善バージョン2みたいな。続編みたいなところをやれたら確か面白いですね。
トイチャット多分想像で言ってるんですけど、正直なところ多分コードとかぐちゃぐちゃになってるとなんか
そうですね、
はい、思うので、きっと多分第1回以降多分どんどんどんどんプロダクトとかそのツールの機能が進歩していくと思うんですよ、うん、やっぱり そういう継続的にその、まあ、やっていく上で前回からこれだけ良くなりましたっていうのはぜひ見てみたいですし、絶対この分野が進歩していくっていうのはもう確実なので楽しみにしています
ありがとうございます。
じゃあなんかあればでいいんですけれども、こう最後に何かこうもし外部のイベントをもしやるのであれば なんか意気込みとかもしありました。
意気込み、外部のイベント、そうですね、ここでパッて言っちゃったらなんかちょっとまあまあまあ、そうですね、やっぱり昨今その外部にこう出せるぐらいのデュードにはなっちゃうと思うんですけど、その一般的な使い方とかってところの需要もありつつ、こう LINE ヤフー独自の色を持たせれたなっていうふうに思ってまして、例えばある部署での活用方法とか、その部署独自の課題に対する解決策とかっていうところを、まあどういうふうに事例として行っているのかみたいなところを登壇いただいて、より生の現場の声としてどういう活用方法があるのかみたいなところが発信できればすごく価値があるようなものになるんじゃないかなっていうところは少し考えてますので、まあ、第1回目は AI エージェントとはというふうなところを中心にいろいろこう準備をしたんですけれども、まあ、今後そういう LINE ヤフー独自の色をこうつけた内容だったりとか、まあ、あとは今本当にホットな話題を絡めたものをこう提供できればなというふうな、なんかそういうふうな部分を、まあ、少し漠然と考えてますね。
はい、私もそれは本当にそう思っていて、本当にやっぱりどうしても第1回の内容だとやっぱりこうデモアプリを作ってみましたとかできることは分かったんですけども、やっぱり実際にその実プロダクトの開発をにこうフィードバックしていくってなると、うん、出てくる課題とかっていうのは皆さんもうなんか感じてるところとかはいろいろとあると思いますし、そういったところは確かにこう私がこう話せるところとかはまだそれほど固まってないんですけど、事例として聞きたいっていうのはすごいありますね。やっぱりそうですね、まあ社外イベントとするとまあちょっと、まあ、どこまで話せるかっていう問題はあるんですけど、まあ、ただそれを除いても多分話せることっていっぱいあると思うので、はい、ぜひお待ちしています。やるんですかね。
やりましょう。部署の、ありがとうございます。部署の色とか、いろいろ LINE ヤフーはプロダクトを持ってたりして、各部署ごとの課題とかっていうのも全然違ったりしますもんね。まあ、その問題に対してじゃあ AI を活用したときに全然アウトプットが違うと思うんですよね。しかもそのいろんなプロダクトを持ってるってことは、いろんな解決策もそこで生まれてくると思うんで、すごくこう、なんでしょう。活用事例を発信するにはいい場なのかなみたいなのをちょっと考えてますので、今後ぜひそういうことをやっていけたらなというのもあります。
はい、ありがとうございます。いや絶対いっぱい事例とか出てくると思うので、もし、はい、第2回やるのであればこれを聞いている方もぜひ参加をご検討ください。あ、言い切ってしまいました。はい、ではありがとうございます。というわけで今回は為本さんに AI コードエージェンツミーティングのイベントや、まあ、今後の展望などいろいろと聞いていきました。 LINE ヤフーではこのようにフロントエンドに関する議論であったり意見交換を行っていますので、ぜひこれも聞いてみてください。これまで UIT インサイドので取り上げた内容の中には同様の、はい、すごい有用な情報を発信していますので、今後もぜひ聞いてみてください。またこのエピソードに関するご感想などありましたら、シャープ UIT インサイドでポストしていただけますとスタッフが拝見します。ぜひお気軽にご意見いただければと思います。というわけで、為本さんありがとうございました。
ありがとうございました。